こんにちは。スピーチャーカウンセラーの林明宏です。今回はいつもの冒頭をすっ飛ばして、早速本題に入ります。タイトルは、占い業界の儲けのからくり、儲けの構造、まあ、収益構造みたいな、そういった業界の話をちょっとしようかなと思っています。今 YouTube ですと画面を、ホームページですね。これは一部開いていますが、こちらは私が講座でやっている全タロットリーダー養成講座、全タロットリーダー養成講座という、その中の一部ですね。今日は講座の宣伝というよりは、その占いのことをですね、占い業界について、まあ自分の実体験を踏まえて、考えを述べてみたいと思います。で、結論から先に言っときますと、占いというのはですね、自分で考えたくない、あるいは誰かに答えを教えてほしいという、まあそういったニーズがあるわけですけども、まあそれは本当は違うんじゃないかなというふうに思っている。つまり、自分で考える、そして自分で決める、それをサポートするということが、占いに限りませんけれども、まあ、およそカウンセリングも含めた対人援助職、その根底にあるものではないかなというふうに思っています。ということですね、今回は占い、あるいは占い業界にスポットを当てて考えてみたいと思っています。はい。まあ今画面ではですね、占いが苦手な人間が開く占い講座というふうに書いていますけども、これは全タロットですね、今映ってるのは。で、私自身も占いの組織に所属していた時期がありました。まあ独立して、この収録してる時でもう10年目に入ろうとしている時なんですけれども、まあまだ間もない頃ですね。最初、運が良くですね。まあ、いきなり仕事がいろいろ来てですね。最初のスタートは良かったんですけども、まあ、そんな奇跡や枕が続くわけがありませんのでね。それを続けるために、まあ、占いの組織に所属していたわけなんですけども、まあ、その経験からしてもですね、その占い業界、まあ、占い団体っていうのは苦手だなと、今でも思っています。まあ、占いのホームページ、ウェブサイトを開いてみればわかりますけどね。まあ、キャラなが、濃い先生ですね。まあ、タレントですから、やっぱり、パンチの効いたですね。キャラの濃い先生だったりとか。あるいはですね。まあ、漢字が踊っている。ここにも書いてますけども、天とか、竜とか、神とか、紫とか、雲とか、ね。これは、翡翠の翠ですね。翠。緑と読みますけども、あと光とかね。まあ、いかにも占い師にありそうな名前ですね。まあ、これも私は、ある占い組織に所属していたときに、こういった名前、まあ、この名前ではなかったですけども、ちょっと付けましたね。まあ、付けられたと言った方が正確ですけれども。まあ、あるいはよくイメージであるように、説教するおばさん先生とかね。まあ、怒ったら怖いとかね。まあ昔もテレビでそういった光景がありましたけども。あるいは、その、いわば霊能力、類いまれなる霊能力とか、神通力というのね。まあ、ほんまかどうかわからんけども、まあそういったことを歌ってる先生ね。ここには書いてませんけども、人の心を書き換えられるとかね。いう、まあそんな先生も、あ、書いてるか。ね、私は他人の心を書き換えられると。ね。そんな人もいましたけどね。ほんとね、なんか何でもありの世界だなとつくづく思うんですけども。まあそういったね、普通じゃない。まあ一種の、まあエンタメですよね。当初私はこの真のスピーチャル、マジスピという前は、エンタメではないスピーチャルというふうに言ってた時期があるんですけども。まあエンタメですよね。これはね、一種の。ですから、やっぱりテレビ、にも相性がいいのでね。まあ、昨今はちょっとわかりませんけども、昔はテレビにそういった占い師が出て、ね、っていうのもありましたし、まあ、最近だと YouTube なんかでは多分、 検証っていうかね、裏根が当たったかどうかみたいなことを、そういった番組もやってるんじゃないかなと。もちろん背景には、占い団体、占い組織の、まあ、広告、スポンサーがついていると思いますけどね。まあ、そういったこともやってると思うんですよ。まあ、いずれにしても、相談者というのは、ね、何言われるかわからない、というドキドキを持ってですね、怖いこと言われたらどうしよう、みたいな、そういった恐れを持ってですね、でも、いいことも言われたらいいなという、ちょっとそういった怖さと期待とね、まあ、お化け屋敷に行くような感じかな。ちょっと、語弊があるかもしれませんけども。それでドキドキとワクワクが混ざってるようですね。だからやっぱりエンタメの要素が強いと思うんですけどね。まあ、ただ、私はまあずっとそこに違和感があったわけです。その一つがですね、私自身もですね、オーディションを受けたんですよ。かつてね。占いのオーディションを受けてですね。まあ、あれ何見てるかというと、もちろんその組織や団体によっても変わるんでしょうけども、ちゃんと喋れるかどうかですね。おそらく。いや、おそらくというかですね、実際、まあ、これはひょんなことからですね、占いの会社に勤めているですね、方と出会ったことがあるんですよ。まあ、これはこのページには書いてませんけどね。で、そこでその方はね、採用もやっているわけです。ので、まあ、どうやってやってるんですかということはですね、聞いたことがあるんですけども、まあ、正直、占いが、スキルがあるかどうかっていうのは、まあ、それももちろん大事なんだけども、この人は、ちゃんと喋れるかどうかですね。それを見ていたということなんですね。で、私も、まあ、サラリーマンの時代が10年ぐらいあってですね、まあ、ほとんど営業をやってましたので、まあ喋りは、まあ今もこれそうですけどね。まあ多少はできたかなと思うんですね。まあ何もしていないよりはですね、多少経験があったのでできた。ということで入った時ですよ。今でも覚えているのが、答えをはっきり言ってください。ということですね。お客様は、クライアントは迷っている。決めてほしい。自分で考えられない。なので、答えを出してほしい。ちゃんと言い切ってくださいね、ということを言われるわけです。で、これは普通ですね。非常にこの占いの中では、常識、まあ当たり前のような考え方です。かつて私が受講生として、勉強していた、その講座ですね。占いのね。そこでも、やっぱ同じこと言われましたね。はっきりと言うと。あなたは運がいい。半年後出会いがあります。幸せになります。という感じで、です、ます。って言い切る。ということを言われていました。が、私は、まあこれからね、この後述べる考え方によって、まあそれはね、抵抗はあったわけです。というのは、まあ考えり当たり前の話なんですけども、誰も未来のことはわからんのですよ。半年後出会いがありますとか、あなたの今その企業のね、その事業はうまくいきますとか、誰がわかるんですか？それが本当に成功するとか。うまくいくとか。というのも、組織でね、働いていますと、時々クレームが来るし、あるいは、なんとか先生の鑑定が非常に不満であると。ね。ということで、まあ、セカンドオピニオン的にね、相談される方もいらっしゃる。いや、それどころか、相談どころか、ずっと、なんとか先生の愚痴で、30分1時間ですね。それで終わる人もいる。ね。そんなんでいいのかなって、個人的には思いますけどね。だって、お金かかってるわけだからね。まあ、ただ、まあ、それでも言いたいと。ね。その怒りをね。で、それは、一つはコミュニケーションですね。だからさっき言った、ちゃんと話しやすい、キャラかどうかっていう、それを この採用の基準にしてるというのが一つですから、逆に言うと、まあ、コミュニケーションが下手でね、ついついその傷つけるようなことを言ってしまったりとか、的外れのようなことを言ってしまったりとか、その的外れといってもですね、あの感情を逆なでする的外れもあれば、まさに外れたと、鑑定が、まあ、そういったこともあるわけですよ、ね。で、いろいろですねやってますと、カップルで必ず幸せになれますと、ね、相性抜群です、そう言われて、その後別れてしまった、そんなケースもある。そして、で、さっきの怖いね、怖いおばさん先生から、もうあなた絶対ダメ、もうダメ、もう最悪の運気とかね、そういったレッテルを、強烈なレッテルを貼られて、でも別にそうはならなかったね。まあ、本人なりに幸せな、納得のいく運命をその後歩んでいるというですね、そういったこともあるし、まあ、さっき言った事業ですね、うまくいくと言われて、それで失敗することもあるわけですよ。まあ、よく言われますけどね、あの10年続く事業というのは、まあない、1割もない統計でねあるわけですよ。だから、まあ占いは統計学だってね一方で言われるけども、9割ぐらいは失敗するわけですよね、10年以内に。失敗が悪いって言ってるわけじゃないですよ。その失敗によって学ぶということもすごい大事なこと、これは後で言うつもりだったけども、そういうことですね、うん。まあですからね、あの未来のことは誰にもわからないという、まあ、これはもう人生の、まあ、真実ですね。ちょっと小難しい言葉でいけば実存ということですよね。ですからそういったことを見たときに、あなたは絶対良くなるとか、まあね、これはありますよ、あの励ますという意味ではそれはあり得るし実際あるわけですね。スピーチュアル系の本でもありますよね、あなたは絶対運が良くなるとかねあ、そういったタイトルのあなたは絶対大丈夫とかねあるじゃないですか。ですからそれは自分のその後ろ背中を押してほしいと言ったニーズとかね、励ましてほしい、激励してほしいというニーズ、うん、あるいはね、ちょっと変なこと言いますけど、今思いついたんで言いますけどね、説教されたいというニーズもあるんですよどうですか、ディスられたいというニーズですね。これもあるんですよ、こういった暗い欲望というものがね、うん、だからさっきの怖い先生にね説教されると、まあそれはそれで傷つくんですけども、一方でどこか安らぐ自分もいるんですよ、説教されることにね。これは多分ね、あの万人には分からないと思うけども、あのそういう方だったらもう激しく今首振ってるじゃないかって思いますけど、どうですかね、あなたはどうですか。なぜかボコボコに言われるとね傷つくんだけど、一方で落ち着くっていうですね、これはその人の自己概念、自分で自分をどう評価づけているか、価値づけているか、それが低いと実は説教されたいというニーズもあるわけですね、うん。まあこういったいろんなこのニーズがですねあるわけですが、その共通するものは、私は弱い、自分で考えられない、自分で決められない、あるいはめんどくさい、だから占いに行くとね。まあ当たるも八卦、当たらぬも八卦だけども、なんか答え欲しいなという時に行く。そして占い師側もはっきりと答えを言ってくださいという、まあ組織の指示、方針があるわけですよね、うん。なので基本的にはその占いの広告というのが的中率の高さね、まあほんまか知らんけども 95% か 6% かねほぼ 100% やないかという その本当にすごい的中率と、そして類まれなる霊能力ね、ほんまかどうか知りませんよ。あの実際私、あの人のオーラ、人の波動見る人間なんでね、うん、めっちゃ重たいともまあまあ決して少なくはないですけどね。まあそれはともかく、その広告の宣伝においてはですね、占い師の神通力、類まれなる力ですね、パワーですね、スピリチュアルパワー、それをアピールする。だから先生は高い存在、そして相談者クライアントは弱い存在っていう、このギャップですね。このギャップがこの構造なわけです。そしてさっきの儲けの構造というのは、依存してもらった方が儲かる、儲かりやすい、あるいはリピート率ですね。実際あの占い師の評価、組織に勤めるね、占い師の評価というのは、新規顧客数およびリピート率で評価される。もちろんその一番大事なのはトータルの鑑定時間ですね。それはもうあの全部、まあ団体にもよるでしょうけど、全部計算されてる。それで、あの、数字でね、全部リピート率が出されるわけですよ。で、当たり前ですけど、まあ当たり前って言っちゃよくないけど、リピート率が低いと、ね、ちょっとということで、あなたダメよと言われるわけです。以前もどっかで言った記憶があるんですが、某ですね。某有名な占いスポット。そこに勤める占い師の方からですね、以前ご相談があったんですけども、うん、そこでは、リピート率が上がらないと、もう怒られるらしいですね。めちゃめちゃ怒られるらしいですね。その社長経営者というのが、まあめっちゃ怖い人だと。でね、みんなあの、その占い師たちはですね、その社長に怒られないようにやってると。ね。どこ向いて仕事をしとんねんという感じではあるけども、うん、実際ね、そういうところもあるわけですね。まあもうどうやって儲けられるかなんですよ。うん。でも本当は、私たちがみんな自分の責任、自分の意思、自分の思考で意思決定をするようになるのが、まあこれがいいことじゃないですか。本来はね。けど、それをしてしまうと、占いは儲からない。うん。それが本当に大事なことにも関わるんですよ。だからここにこう矛盾が出てくるわけですよね。で、やっぱり組織である以上は、あるいはいい場所にね、事務所や占いの館を作ってしまったり、まあ個人でもですね、例えば東京都内のね、一等地みたいなところに事務所を構えてしまうと、まあ当然その家賃ですね、かかるわけですから、まあそれを回収しないといけないわけですね。だから、まあどうしても構造的に利益を出さざるを得ないっていうですね。ですから、やっぱりリピート率を上げるためには、私たちはすごいと。スーパーパワーの持ち主だと。ね。もう本当に、そういうふうにブランディングをしないといけないわけです。うん。けどね、あの、占いも、病院も、警察も、ないのが一番いいですよね。軍隊も本当はない方が一番いいですよね。うん。そういうことですよ。ない方がいいんですよ。本当は。ね。けど、ね、そうはいかないのね、現実は。うん。まあそういった構造によって、うん、パワーバランスですね。上下関係っていうのはあるわけです。だから、私もかつて言われましたけども、先生の力で何とかしてください。と言われるわけです。先生のお力ね。先生の類まれなるスーパーパワーで、この私の悩める子羊のこの悩みを解消していただけないでしょうか、ということですね。まあそうする限り、相談者、クライアントに力はないわけです。あるいは、クライアント自身が自分で自分のことを無力な存在であるというふうに もうそういった自己概念を持っているわけですね。だからこそさっき言いましたけども、その、まあ、いわゆるその自己肯定感というよりは自己否定感が強ければ強いほど、説教されるのが、なんかね、暗い喜びがあるっていうね。まあ、まさにこの、まあ、ド M な感じですよね。まあ、それはあるんですよ。だから、そうやって切りついてるのにまた、占いに行ってしまうということもありますね。あるいは過去私実際にご相談いただいたことありますけども、この占いにはまりすぎてね、まあ、自己破産してしまったと、言った相談もありました。これは自分が無力な存在であるというふうに定義づけているから、そういった何が、まあ、些細なことでも相談して、ね、答えをもらわないと気が済まない。ね、もういても立ってもいられない。まあ、こういうのは、こういう方はですね、占い団体、会社にとっては、まあ、嫌な言い方だけど、非常にありがたいお客様ですね。ね。まあ、リアルですね、これね。まあ、私はもう、だから、もう分かると思いますけど、嫌なんですよ。こういうのが。もうすごい嫌なんですよ。何のためにやってるんですかというふうに言いたくなる。本当は来ないのが一番いいんじゃないですか。占いね。けど、そうすると自分が、収益がね、稼げられないから、そうやってやるわけですよね。うん。そことどう向き合うか、ということが、まあこの占い師側ですね。本当に大事なことは何なのか、ということ。だからいつも言ってるマジスピ、真のスピーチャルとは何なのかということですね。うん。まあそれを考えていくことが大事なわけです。ですから、まあ、占いね、別に言ってもいいんですけども、あなた自身が自分で決めるということです。根本はね。自分で考えて、自分で決めるということ。そして、まあ、占いはヒントですよね、それは。ヒントやサポートです。うん。意思決定を相手に委ねないということですよ。自分の人生の主導権をね、まあこういうとなんだけども、占い師ごときに売り渡していいのか、というですね。ということです。占い師もですね、一人の人間なんです。別に類まれの霊能力とはね、ブランディングしてますけど、あんな、話半分どころか、まあ四分の一ぐらいでいいですよ。実際私ね、さっきも言いました、まあ波動を見るんでね、うん、いや、この人本当重たいなと、密かに思って感じていたということも多々あるわけです。そして占い師自身もまた、まあ、やっぱりね、ちょっと変わった人間が多いと思いますね。まあ、お前が言うなって話ですけど、私も変わってますけどね。子供の時から変わってると言われき続けてきましたので、まあ、人のことは言いませんけども、うん。まあ、でも、ね。自分のことを棚に上げて言うと、ちょっと変わってる人が多いんです。やっぱりね。それは分かりますよね。ね。うん。まあ、中には、学問的な赤好奇心からね、そういった、占いの世界とか、星回りの世界とかね、入っていく人もいますけども、大抵はね、自分もすごい悩んでいて、すごい苦しみを抱えていてね、それで占いを勉強し始めたとか、占いを受けたとか、まあそういった方が、決して少なくは、ないわけです。うん。まあ、というわけでですね、過去、これはこのページにも書きましたけども、ある占いの団体の広告に使われている方、まあ、先生ですね、占い師のね。そういう方が、一時期すごい相談をいただいたことがあります。占い広告の顔なんで、当然、売れてる占い師です。ところがですね、実際に、私が話をお伺いすると、まあ、それはもう対等な人間としてね、話をしていますので、その方自身も、恋愛とかね、親子関係で、まあ、すごい悩んでるんですよ。 本当はね。うん。けど、占い師としての顔の時は、まあ、そんな奥びりも出さない。ね。ある意味では、占い師なんとか先生というキャラを演じてるわけですね。もちろん本名ではない、さっき言った紫とか、ね、雲とか、神とか、そういった名前の先生ですから、うん。その顔で、そういった仮面ですね。それをつけてやるわけですけども、実際のその人というのは、非常に悩みが深い。うん。そして、まあこれはちょっとはっきりとは言えなかったですけどね。まあ波動も重たい部分がちょっと見受けられましたね。うん。で、それである時に、その方がですね、客の文句を言うわけです。ね。あ、まあここにも書いてますけどね。客のレベルが低いとかね、こんななんかもうバカみたいな、ね、クソみたいな客が、ね、もうほんと嫌だみたいなね、話をするわけなんですけども。うん、まあこれは私の講座でも言うし、まあ当たり前の話なんだけども、クライアントは自分の鏡なんですね。類は友を呼ぶの通り、ね、これまあ引き寄せと言ってもいいでしょう、これはね。ですから、客が悪いとか、客の悪口、客のレベルが低いとか、ね、そういった時は、あんたが低いんだと、いうことです。たとえ売れてるとしてもね、あんたのレベルが低いんだと、いう話。とはいえですね、これはなかなか難しい問題もあって、この、占い会社、占い業界が、まあ、そういった、さっきも言いました通り、的中率90%数%とか、類稀なる霊能力とか、まあそういったことをちょっと強く歌いすぎるがゆえにですね、そういった依存的な方をこうお客さんとして引き寄せてしまう。というのはあると思います、それはね。だからその、この方個人のことではないんだけども、それだけではないんだけども、ただ、客の文句を言うのは、たとえ個人でやっていようが、組織でやっていようが同じですね。ちなみに私も、こういった組織に勤めていましたからね。やっぱりね、今、個人でも、10年目に入ろうとしている時期ですけども、うん、組織の時はやっぱりちょっとね、難しいと言いましたね。うん。ちょっとね、結構きつい、厳しい人もいらっしゃいました。正直ね。まあ、とはいえ中には、私は答え言わないんで、まあ、講座の宣伝は今日あんまりしませんけどね。あくまで自分で考える、自分で決める、そして、自分でその責任を取る。たとえ失敗だったと、後で分かったとしても、それもまた学びなんだと。いうことで、自分で責任を取る。当たり前の話ですよね。これはね、成熟した大人として、もう言うまでもない話です。まあこういった考えで、たとえね、占いの組織が招いたお客様であっても、まあ私は時折、そういった理解のあるですね。お客様と巡り合いましたよ。うん。なんで、最初はね、恋愛で、彼に気持ちがあるでしょうかみたいなね。よくある相談です、これはね。まあ実際、それは、相手の波動、いつも言ってるオーラですね。その見や、ある程度察しがつくんで、答えるわけだけども。うん。けど、相手の気持ちしたところでね、自分はどう思ってるのか、自分はどうしたいのか、っていう話ですよ。そうすると、やっぱり自分で、考えないといけない。この恋愛の先がどうなるか、さっきも言った通り、そんなものは誰にもわからない。けど、失敗の可能性、別れる可能性もありながら、それでもなお自分はどう対峙するのか、ということですね。まあ、そうやってね、30分1時間、そうやって一緒に考えてくださるような方もいらっしゃいました。うん、本当にありがたいことですね。自分もまだ駆け出しだったので、非常に、まあ今に通じるようなんですね。そういった、土台を築くことが、いろんな方のおかげでできたかなと思います。それも含めて、自分の鏡、お客様ですね。クライアントは自分の鏡だと。で、客のレベルが低いとかね。それはあんたのレベルが低いんだという話です。まあ、それを言った時にですね、まあそれまでね、ちょっとだいぶ、ん、私もね、優しくやってたんですけどね。ただまあ、あまりにも言うんで、まあ、ついにですね。うん。あなたが悪いと。 で、その時はね、もう 100% どころかね、ここには 100% 責任があるって書きましたけども、実際は300%と言った記憶があります。実際ね 300% 自分に責任があると。ね。まあ、それからもう来なくなってしまいましたけどね。うん。まあ、今でも、この方は、これからもう何年も経ってますが、占い師としてやってらっしゃいますけどね。まあ、でも依然として、波動を見る限り、その痛みは、抱えたままですね。うん、まあ、そうなると、やっぱりね、例えば、お客さんから、先生の鑑定ちょっと違うんじゃないですか、とかね。ちょっと私考え違うんですけどとか言ったりすると、不機嫌になったりとか、怒ったりとかね。あるいは、優しい人だとね、落ち込むと思いますね。それで密かにね。その鑑定の時間は頑張ってやるんだけど、終わった後にすごい自信なくして落ち込んでしまうというような人もいます。うん、まあですから、こういったね、まあカウンセラーも、まあカウンセリングの世界で当たり前なんだけど、やっぱり自分を見ないと。人を見る前に自分を見る。ね。人を見るより自分を見ろと。まあ当たり前の話ですね。うん。まあそうじゃないと、なんで苦しさや悩みを抱えたね、クライアント、お客様をどうしてサポートができるのかということですよね。うん。で、これはちょっとまあ余談がありましてですね。このある先生が客が悪いとか、で、その時に一番愚痴ってた人ですね。その人の話を聞いた時に、その相手ね、たまたま縁があって、その相手の方が ね、いらっしゃったんですね。うん、お客様でね。まあ非常に喋ってみたら分かりましたけども、まっとうな、まあ常識的な方でした。まあ私にはそう映りましたし、その方の波動を見ても非常に、うん、安定的なね、落ち着いた波動をされていらっしゃったわけです。まあ、ただその時はその方もすごい悩みがあって、で、相談をね、その占いの方にされていたわけです。うん。ですからね、まあ、客が悪いとはね、素が悪いとは言ってるけど、それは自分がそう見てるということですね、それはね。うん。だし、根本的、たとえ客が、レベルが低いと、本当にそうだとしてもですね、そういったトラブルに発展するというのは、自分の責任です。たとえどんだけ理不尽であっても自分の責任です。私自身もですね、このページには書いてませんけども、過去1回だけ返金をしたことがあります。なお、ちゃんと仕事はしたつもりだし、なんならその方は、その時間にね、1時間半ぐらい遅れてきた。で、その理由ですね。その理由も非常に理不尽な理由でした。それでも私は返金をしました。これは、こう言ってる通りです。どんだけ客のレベルがたとえ低かったとしても、そうやってトラブルが起こるというのは、100%自分に責任がある。ですから私は、すぐに返金をしました。まあ、一回だけですけどね、これはね。まあ、そういった姿勢で、やっていかないと、成長しないですよ。そうやって、たとえ理不尽でもね。うん。まあそうやって、それも自分で考えて、自分で決めて、そしてその責任を自分で取る。ということです。それは。そういったことが、占い師側がそういうことをしていないんでね。鑑定の占いスキルの勉強はするのに、自分自身を見ようとしない。まあそういうことはやっぱり成長はしないんです。それはね。たとえ、売れっ子であったとしても、人間としては、魂としては何の成長もないということですね。はい。というわけで、今回ですね、まあ、占い、まあ、この最近ですね、ホームページちょっといろいろ更新してまして、まあ、これは単に告知で使うだけではもったいないと思ったので、今日ですね、まあ、参考、まあ、これをお聞きの方は、スピリチュアル系ですね、当然興味ある方いらっしゃると思いますので、まあ、占い業界のその構造ですね、こういった私は偉いと、あなたは低いとという、パワーバランスの中でやっている、この構造ですね。これが依存を作り出しやすいし、あるいは占い師側は、これも怖い話だけども、依存者を求め出す。依存者を求めるんです、それは。そうしないと仕事にもならないし、依存してくれるがいないと、 自分の価値、存在価値を確認できないというですね、これを心理学では共依存と言います。まあこういった恐ろしい話です。誰も成長できないんで、誰も幸せになれないのでね、これを注意して、当たり前だけども自分で考えて自分の責任で決める、そのサポート、そのヒントとして占いを活用していただければと思います。このマジスピラジオでは、真のスピリチュアル、また脱お花畑スピリチュアル、脱エンタメ占いをテーマに発信をしています。では今回は以上です。ありがとうございます。